国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。春休みが明けて3年生の大学生活が始まってちょうど1週間が経ったけど、少しは慣れた？
まだ朝起きるのが辛いかな。
マクちゃんはよく寝るからね。僕は部活動やバイトで起きることが多かったから、なんだかんだ起きれてるかな。
お、一度寝たらなかなか起きない代金しては珍しいね。
習慣づいてきたかなと思います。
3年生になって最初の滑り出しは大事だと思うから、お互い規則正しい生活を続けていこうね。
そろそろ3年生として自覚を持って生活もしていかないとね。では今日も簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局とは、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律の
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネーム竹山玄太さんからの質問です。私は現在のマンションに住み始めて4月で15年目になります。最近はこのマンションも空き部屋が増え始めました。そのためか新聞チラシを入れるようになったようで、偶然それを見ていたところ、現在私が支払っている家賃よりも1万5000円も安い値段が表示されていました。またこのマンションは上層階に行けば行くほど家賃が高い設定になっています。私が住んでいるのは6階なのですが、広告では14階なのに6階よりも1万5000円も安いなんて納得がいかず、管理会社に電話しました。まず家賃に差があるのでおかしいのではないかといったところ、最初の契約段階で家賃は確定しているのでやむを得ないと言われました。しょうがないので、これまで契約更新の際に一度も家賃について話す機会がなかったので、10年以上も住んでいるんだし家賃についての交渉をしたいと申し出たところ、これも契約書に自動更新と書いてあるのだからやむを得ないと聞き入れてもらえませんでした。確かに大家の立場からすれば、空き部屋にしておくより家賃を下げてでも部屋を埋めたいのは分かりますし、また取れるところからは高い家賃を取りたいという気持ちも分かります。しかし契約書に書いてあるからとの理由だけで家賃も下げてくれなければ交渉にも応じてくれないというのは おかしいように思います。これでは法律の知識がない市民は契約の段階で何も分かっていないということにつけ込まれ、あとは契約書に書いてあるかという理由だけで損をすることになりかねないと思います。ただ宅建の資格を持っている管理会社が言うのですから、やはり契約書に書いてある内容が絶対なのでしょうか。もし弁護士の回答もそうであるならば諦めなければならないと思い相談しましたという内容です。まきちゃんはどう思いますか？
家賃の減額請求はできる、と学校の講義で聞いた覚えがあるから、家賃についての交渉はできるんじゃないかな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の渡辺智也先生にお越しいただきました。渡辺先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか？
はい、結論としては家賃の減額を請求することができます。まず家賃、賃料ですね、はい、がどのようにして決まるのかを確認しておきましょう。
はい、
いきなり質問してみますが、家賃はどのようにして決まりますか？
アパートなどを借りるときに大家さんとの約束によって決まると思います。
そうですね、賃貸借契約一般について規定している民法によれば、賃料は貸す人、賃貸人と言いますけども、と借りる人、賃借人と言いますとの間の合意によって決定されます。
はい、
したがって当事者は契約期間中その合意によって定められた賃料に拘束されることになります。
そうすると質問にあった家賃は契約書に書いてある金額で確定しているという大家さんの主張は正しいということになりますか？
はい、確かに大家さんの主張は契約の一般原則からすれば間違っているとは言えないでしょうね。しかしそれでは質問のように長く借りている賃借人が困るということになりますよね。
はい、途中で賃料を変更できないのは不公平だと思います。
その通りですね。建物の賃貸借については通常何年といった長い期間にわたって契約関係が継続します。
はい、
そのため時間の経過とともに物価や税金などの経済的事情が変動することで、当初合意によって決めた賃料が現在では不相当である、つまり高すぎるまたは安すぎるという問題が発生することがありえます。このような問題が発生しても当事者間で新たな合意がまとまらない限り賃料を変更することができないということでは困ってしまいます。
はい、
そこで土地や建物の賃貸借契約について特別に定めた法律、借地借家法と言いますが、この問題を解決する規定を定めています。借地借家法第32条の賃料増減請求という規定です。
はい、
今回の質問では賃料の減額が問題となっていますので、賃料減額請求について考えていきましょう。
はい、
賃料減額請求とは当初の合意で決めた賃料がその後の経済的事情の変動などにより不相当となったものの、賃料の減額について当事者間で話し合いがまとまらない場合に賃借人が賃貸人に対して賃料の減額を請求するというものです。
どのような観点から賃料が不相当となったと判断するのですか？
はい、建物に対する税金の増減、建物の価格の上昇や低下、インフレやデフレといった金銭価値の変動、近隣の類似した建物の賃料との比較などを中心として、その他さまざまな要素を考慮して相当か不相当かを判断します。
ですが話し合いに応じない大家さんに対して賃料減額請求をして意味があるのですか？
はい、非常にいい質問ですね。まず賃料減額請求権を行使、つまり賃借人が賃貸人に対して賃料が不相当なので減額を請求するという意思表示を行います。
はい、
なおこの意思表示は一般的には書面で行いますけども、口頭によって行うことも可能です。そしてこの意思表示が賃貸人に到達した時点で賃料減額の効果が発生します。
そうすると賃料減額請求権を行使した後は賃借人は自らが相当だと思う賃料を支払っていればいいということになるのですか？
残念ながらそう簡単にはいきません。賃借人が賃料減額請求権を行使した後、賃貸人は減額を相当とする裁判が確定するまで自らが相当と考える額の賃料、まあ通常は従前の賃料とされることが多いでしょうけども、 を賃借人に請求できます。なお、この賃貸人からの家賃請求に対して賃借人が相当だと思う減額賃料のみを支払っていると賃貸借契約を解除される恐れがありますので、この点は注意が必要です。
なるほど。賃借人としては賃貸人の請求する賃料を支払いつつ、いくらの賃料が相当なのかにつき裁判所で判断してもらうということですね。
はい。
最終的に裁判で確定した賃料額が賃料減額請求を行った後に支払い続けてきた賃料額よりも低かった場合にはどうなりますか？
はい。その場合には賃貸人はもらいすぎた額とその額に対する年1割の利息を賃借人に対して支払う義務を負います。
はあ。でもなかなか複雑なんですね。
そうですね。ちょっと具体例を挙げて整理してみましょう。
はい。
まず従前の賃料が月10万円とします。賃借人は経済的事情の変動などによって現在では月10万円の賃料は高すぎる、近隣の類似した家賃から考えても月8万円が相当だと思われるので家賃を月8万円に減額してほしいと賃貸人に交渉しました。
はい。
しかし賃貸人は減額に応じてくれませんでした。そこで賃借人は月8万円が相当であるとして賃貸人に対して平成25年4月1日に賃料減額請求を行いました。これに対し賃貸人はあくまでも月10万円が相当だと主張して従前通りの月10万円の家賃を請求してきましたので、賃借人はその後もしぶしぶ月10万円の家賃を支払いながら話し合いでの解決が難しいのでいくらの賃料が相当なのかにつき裁判所に決めてもらおうと裁判を起こしました。
はい。
なお正確には裁判の前に調停というのを行うことになります。
はい。
さて1年後の平成26年4月1日裁判で月8万円の家賃が相当であるという結論が確定しました。
はい。
そこで賃貸人はもらいすぎてきた月2万円の1年分に年1割の割合による受領時からの利息を付して賃借人に返還しました。そして賃借人はそれ以降月8万円の家賃を支払っていくことになりました。ざっくりと説明するとこんな感じになりますが、お分かりいただけたでしょうか？
はい、よく分かりました。質問のように当初の合意から15年も経過し同じマンションの他の階と比べて家賃が不相当に高い状態になっているのに大家さんが家賃の減額に応じてくれない場合には賃料減額請求を行えば賃料が減額される可能性があるということですね。
はい。
少し気になったのですが、契約書に賃借人は賃料の減額請求をしないと明記されている場合にはどうなるのですか？
鋭い質問ですね。このような特約を不減額特約と言ったりしますが、はい、通常の普通建物賃貸借においては契約書に明記してあっても無効ですので、その場合でも賃料減額請求をすることができます。
はい。
本日は岐阜県弁護士会所属の渡辺智也先生にご回答いただきました。渡辺先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
牧野圭介の水穂シティディスカバリ
ー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、あなたのまだ知らない地域の一面を知ってもっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ 1.9km 徒歩23分、 JR 穂積駅から東へ 180m
徒歩2分のところにある森田屋さんです。大輝はこの店知ってた？
いや知らなかったな。穂積駅からはちょっと近いのかな。
うん、森田屋さんは定食屋さんって感じのお店かな。
あ、そうなんだ、うん、駅の近くに定食屋さんがあったとはね。さあ早く紹介して。
わかりました。ではご紹介します。森田屋さんは先ほど言ったように駅からすぐ近くで営業されている定食屋さんです、うん、
はい。
ただ細い道を入ったところにあるので、
うん、
穂積駅周辺に詳しい人でないと少し迷ってしまうかもしれません。
あ、そうなんだ。じゃあまさに隠れた名店ってことだよね、
うん、そうだね。お店の看板に大衆食堂と書かれていて、
うん、
雰囲気も庶民的で昭和チックな感じが心くすぐられました。
あれ、マキちゃんって平成生まれでしょ。
うん、
でもその気持ち僕もなんとなくわかるかも。
あ、でしょ、
うん、
また森田屋さんはお酒も置いてあるので昼は定食屋さん、夜は飲み屋さんといった印象も受けました。
あー、そうなんだ。具体的にはメニューどんなものがあるの？
カツ丼や親子丼といった和食もあれば、
うん、
八宝菜や麻婆豆腐などの中華料理もあります。
ほうほう。
さらにオムライスといった洋食まであるんです。
え、ジャンル問わずに扱ってるんだね。
うん、またご飯物だけじゃなくてお酒も置いてあることから一品料理や締めの麺類も何種類もあってメニューがものすごく幅広い感じがしました。
あー、それはすごい、
うん、おかげで何を注文しようかものすごく悩んだよ。
マキちゃんらしいね。で結局は何に決めたの？
豚肉の生姜焼き定食をいただきました。
おお、生姜焼きいいね。
この生姜焼き定食は、うん、ご飯、お味噌汁、おしんこ、豚の生姜焼きといった内容なんだけど、
うん、
ボリュームがあって大満足でした。
ほう、食いしん坊のマキちゃんを満足させるとはなかなかすごい内容なんだね。
失礼な。でも本当に嬉しい量でした。
お、
特にメインの生姜焼きは美味しかった、
うん、
生姜焼きのお肉にしては分厚い印象を受けたんですけど、
うん、
それもあってか食べ応えがありました。
がっつり食べたい学生には大満足かもね、
うん、また脂身が程よくあるのも僕好みで美味しかったな。
いいな、美味しそう。
定食の他に単品でも生姜焼きが置いてあるから、
うん、
そっちを試しに食べてみてもいいかもしれない。
あ、そうなんだ、うん、食べに行かなきゃね、うん、
ぜひ探して行ってみてください。
はい。
あとお昼には日替わり定食があって味もお値段も大満足なのでこちらもおすすめです。
はい、
皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。今回はついに憲法9条改正について詳しい内容に入っていきたいと思います。
今までは憲法9条の内容についての解釈やそれについての説明をしてきたもんね。
そうそう。じゃあまずは現行の憲法9条と自民党の改憲草案との比較をしていくことにするね。
うん、
マキちゃん、憲法9条1項の紹介をお願いします。
はい。9条1項は日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するです。
はい、ありがとう。一方自民党草案の方はというと全く変わりません。現行憲法と一言一句変わりません。
あ、変えてないの？
そう、変えてないの。なぜ変えてないかというと日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を規定としていることから基本的には変更しないこととしています。国際法上戦争は一般的に違法ということになっていることは前にも説明したよね、
うん、
それを踏まえた上で放棄するという言葉は戦争のみにかけて国際紛争を解決する手段としてという言葉は戦争に至らない武力による威嚇および武力の行使 二の身かける形というふうに整理を行ったんだ。
大輝の言うように文章の整理をしても、うん、この九条の一項の意味は変わらないの？
基本的には変わらないんだ。戦争以外の武力の行使や武力により威嚇が行われているのは侵略目的の場合と自衛権の行使の場合、それと制裁の場合の3つの場合に類型ができます、
うん、
ですが9条1項で禁止されているのはあくまでも国際紛争を解決する手段としての武力行使等に限られています。この意味を侵略目的の場合に限定することは戦条約など国際法上の要領に従って解釈することで禁止されています。従って9条1項で禁止されているのは戦争及び侵略目的による武力行使のみであり、自衛権の行使や国際機関による制裁措置は禁止されていないものと考えるとしています。
国際法にのっとった解釈をすることで、うん、この憲法9条1項の禁止している内容がより明確化してるね。
そうだね。同じ法文でも解釈が変われば物の見方や考え方が変わってくるからね。では次に現行の憲法9条2項と自民党草案を見ていくことにしよう。
うん、
マクちゃん、現行の憲法9条2項を説明してくれる？
はい。憲法9条2項は前項の目的を達成するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、
うん、
国の交戦権はこれを認めないです。
はい、ありがとうございます。これに対して自民党草案はというと内容は4つに分けています。まず1つ目は我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する、
うん、
次に2つ目は自衛軍は前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき法律に定めるところにより国会の承認その他の統制を服する。3つ目は自衛軍は第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか法律の定めるところにより国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持しまたは国民の生命著しくは自由を守るための活動を行うことができる。最後4つ目は全2項に定めるもののほか自衛軍の組織及び統制に関する事項は法律で定めるとしています。
だいぶ大きく変わっちゃったね。
うん、
自衛隊なんか表現が軍隊になっちゃったよ。
安倍総理は自衛隊の名称について海外の軍隊から自分だけを守る軍隊と言われる場合がある、誇りを守るために変更が必要だと述べていて国防軍への表現の見直しをすべきということを主張しているんだ。というのも現在の憲法9条と自衛隊との間に存在した矛盾を取り除き自衛権を前面に押し出した軍隊を持つことで隣国との関係に対する安定や独立国家がその独立と平和を保ち国民の安全を確保するために軍隊が必要であることを考えているからだと思うんだよね。
そのためにも現行の憲法9条の改正は不可欠なんだね。
その通り。では今日はここまで。以上大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー
朝日ナウ。このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。ところで皆さんは建学の精神ってご存知ですか？建学の精神とはその私立学校の存在意義というかその学校がどのような人材を育成することを目的として設立されたかということを世に示すものです。私たちの朝日大学にも建学の精神が存在します。朝日大学の建学の精神は国際未来社会を切り開く社会性、創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成するということです。最近の私立大学ではその大学の建学の精神を入学者に授業科目として教育する大学が増えているそうです。実はこの朝日大学においても今年の春に入学した学生に対して建学の精神を学ぶ授業科目が必修科目として開講することになったそうです。本日はその内容をご紹介したいと思います。
私たちの法学部や経営学部では建学の精神と社会生活という授業科目名称で 1年生の全学期に2単位の必修科目として開講されることとなりました。毎週水曜日の第3次元目午後1時10分から午後2時40分までの90分間の授業で、全学期中に15回あります。この授業の特徴は、第1回目に大友学長が講義されることと、第3回目と第4回目を合わせて4月18日木曜日に1日かけてフィールドワークとして学外授業があることと、15回中で外部からの講師による興味深い講演会が6回開催されることです。なお、フィールドワークは岐阜県固有の問題として、木曽三川の治水事業や長良川河口堰に関する現地見学や、岐阜の歴史に触れるために博物館を訪問する予定です。また外部からの講師による講演会では、見学の精神における社会性に関連して日米安全保障条約の問題を、創造性に関連して環境問題や水俣問題など、また人間的知性に関連して資源エネルギー問題や原子力発電所問題などについて、それぞれ専門家をお招きし、貴重なお話を聞かせていただけます。私たちのカリキュラムにはない授業ですので、新入生が羨ましいですね。なお、本件に関する詳細をお知りになりたい方は、朝日大学学事課へお問い合わせください。本日は朝日大学の見学の精神の授業科目開講に関する情報でした。以上、朝日ダウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
そういえばお花見って言った？この辺だと一夜城のあたりが綺麗だって聞いたけど、僕は鏡原市の桜を見に行ってきたよ。毎年行ってるんだけど、やっぱ桜って綺麗だし、見てて飽きないよね。
そうだよね。桜並木の下に目を向ければ、数々の屋台が並んでいて、どれにしようか迷うし、歩いてて飽きないよね。
待って、それって花より団子になってない？
いやいや、団子よりたこ焼きでしょ。
そうじゃないよ、まきちゃん。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 url http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは花より団子のマキと
お花見大好き大輝でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。